本日の聖書の箇所は、マルコの福音書15章16節から24節です。新約聖書92ページ下の段。マルコの福音書15章16節から24節です。お読みします。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様、万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて、元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。そこへアレキサンダルとルポスの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に負わせた。そして彼らはイエスをゴルゴダの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。そして彼らは投薬を混ぜたブドウ酒をイエスに飲ませようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかをくじ引きで決めた上で、イエスの着物を分けた。
皆さん、おはようございます。暖かくなるように見えて、今日も朝、空気が冷たい朝でしたけれども、お元気でしょうか。もうすでに3月も終わりを迎えて、いよいよ4月、春真っ盛りの時期になってきました。学生たちは今ちょうど春休みです。小学校、中学校、高校、進学、また進級、そして卒業と、日本全部が移動の時期でもありますけれども、今日からですね、3日間、大阪の貝塚で、JC の中高生のキャンプがあります。それにこの協会からも参加させていただいて、合わせて12名の中高生とスタッフ3名、車3台で行きますけれども、礼拝終わってすぐに出かける予定です。だいたい例年300人ほどが集まるキャンプです。大きなキャンプですけれども、そこで本当にいろんな場所からいろんな子どもたちがやってきてですね、タイプも違う、髪の毛の色も違う、染めた子もいれば、そういう子たちが来てですね、一緒に賛美して御言葉を聞いていきます。ここで本当にイエス様と出会うことができるように、さらにその関係が深められるように、どうぞ皆さん覚えてお祈りください。またですね、先週の水曜日24日、先週の水曜日は冷たい雨の降る日だったんですけれども、ちょうど終業式の日でした。地域の子どもたち、平日ジョイキッズの日だったんですけれども、その日に合わせて、ちょっと早いですけれども、ジョイキッズのイースター大会を持ちました。いつもはですね、元気に自転車で乗りつける子どもたちも雨が降っていたので、長靴に傘を差して、20名余りの子どもたちが集まりました。メッセージは第一ヨハネの3章16節から、キリストは私たちのためにご自分の命を捨てになりました、それによって私たちに愛が分かったのです、と高橋一子先生が御言葉を取り継いでくださったんですが、大きな声で、男の子たちが多かったんですが、大きな声でみんなこの言葉をですね、メッセージの前に、暗唱しました。家のお友達、はい、手を挙げて何人かの男の子が立ってですね、この言葉を暗唱した言葉を言っていました。メッセージの最後に、メッセージの内容は、罪には罰が伴うよ、みんなどんな罰を受けたことあるかな、 いや、叩かれた、お母さんに叱られたとか、いろいろ言っていましたけれども、罪には罰が伴う、そしてその罰を受けてくださったのがイエス様なんだというメッセージが、語られてですね、最後に、このイエス様を心にお迎えしたいお友達いるならば手を挙げて教えてくださいって言ったら、ピーンと子どもたちがですね、たくさんの子どもたちが手を挙げて、イエス様を心に、お迎えしました。その後の賛美はですね、初めて来たお友達もいたんですけれども、その後の賛美は本当に神様を、子どもたち一人一人が礼拝して、その賛美を捧げていました。本当に麗しい、後ろから見ていましたけど、麗しい、ああ、神様が一人一人触れてくださってるんだなという、時でした。まあ、どんなに小さな子供でも神様について話をしたら理解が乏しくても、言葉の理解が乏しくても分かるんですね。それは神様によって作られた人間だけが持っている神様と出会うチャンネルをいただいているからです。神様から発信される電波があります。これは目に見えませんけれども、その発信される電波が確かに発信されているので、キャッチする側がその周波数を、電波を合わせるならば、それをキャッチすることができます。たくさん勉強して知識が豊富であっても、神様を知ることはできません。長い年月生きていたら神様を知るとは限りません。神様と出会うには、このチャンネルを合わせる必要があります。まあ、クリスチャンになってイエス様を信じてからもですね、世の中の周波数に合わす機会が多ければ、神様がその時その時に必要に応じて語ってくださっている言葉をなかなかキャッチしにくいものです。いつもその周波数、神様が私個人にですね、皆さん個人に語っておられる、それを受け取るにはいつもそれを合わせておかなければなりません、そのダイヤルを。まあ、合わせ方は簡単です。イエス様を心にお迎えしたものは、そのイエス様に心を向けるというだけです。そして私たちはこの合わせられた時に神様からのメッセージをいただくことができます。今朝もですね、この周波数を合わせて私たちに語られようとされているそのメッセージを受け取っていきたいと思いますが、今週は受難週です。そして来週4月4日の日曜日はイースター復活祭です。この1週間はイエス様が十字架への道をたどられた1週間。私たちもこのことを覚えて、この1週間を過ごしたいと思います。イエス様はご自分の時が近づいておられることを知っていました。まあ、ロバの子に乗ってエルサレムに入城します。人々は自分たちの上着、または木の枝を切ってきて、取ってきて、その葉を道に敷きます。今日ここに、白の葉がね、菊姉妹を受けてくださいましたけれども、まあ、いろんな葉を持ってきて、白の葉もありました。白の葉って振ってですね、イエス様、ホザナ、神の子に栄光あれと言って大歓迎したんです、エルサレムに。でもその数日後には、この民たちが手を翻すようにして、イエス様を十字架につけろというふうになっていく。イエス様はそのことをご存知で、鉄のように顔を向けて、エルサレムに転ばに乗って入城しました、入ってきました。この時ちょうどユダヤの三大祭りである杉越の祭りの週でした。そして杉越の祭りを祝うためにたくさんの人たちが離散した民がですね、エルサレムに集まってきていました。杉越というのは、出エジプト、モーセが民を導いてエジプトを出た時の、あの時を記念して祝う祭りです。ですからその時食べた食事を杉越の祭りの日には同じようにして取るという習慣があったんです。イエス様はこの杉越の日の晩に最後の食事を弟子たちと一緒に取りました。もう夜が明けたならば十字架にかけられる、その時がもう目前に迫っている、そのような晩の夕食でした。まあ、緊迫感を 持っていましたけれども、イエス様の心の内側はその緊張と恐れと不安の入り混じった思いでいっぱいでしたけれども、弟子たちはそのことについて全くと言っていいほど心に留めることはなかったんです。弟子たちの話題の中心は誰がこの中で一番偉いかという、そういうことをこの時話をしていました。まあ、そんな議論をしている弟子たちを見て、イエス様はですね、自分の思いを分かってもらえない、3年半も一緒に寝食を共にしながら過ごしてきた弟子たちが全く違うところを見て、全く違う会話をしているその弟子たちを見てですね、イエス様は率先して席を立って、たらいに水を汲んで汚れた弟子たちの足を洗われたんです。誰一人として洗おうとしなかった。イエス様はこの十字架が迫る目前に至るまでも、イスカリオテのユダの足さえも身をかがめて、お払いになったんです。食事の席でイエス様はご自分がこの世を去る時を予見してですね、信仰の弱い弟子たちにサタンの試みに備えるように語りました。大切なメッセージが時間を割いてこの食卓の場で語られたんです。イエス・キリストが苦難を受け十字架にかけられたならば、今度はそのキリストに向けられていたユダヤ人指導者の怒りがですね、今度は弟子たちに向かう、それをイエス様は分かっていたから、ですからその備えるために、イエス様は大切なメッセージをここでたくさん語りました。そしてその食事が終わって、まあ、月明かりが出ていたでしょうか。その月明かりの中、弟子たちとイエス様は小高いオリーブ山に歩いて登っていきます。詩編の賛美を歌いながらですね、ハレルを歌いながらそのオリーブ山に登っていきます。そしてそのオリーブ山の中の一つ一角にあるゲッセマネの園までやってこられます。そしてそのゲッセマネの園にやってきて祈りを捧げたんです。ゲッセマネというのは油絞りという意味があります。油絞り、オリーブ山はたくさんのオリーブの木がありました。そしてオリーブを絞るときに油が出てくる。このゲッセマネというのは油絞りという意味がありますが、イエス様はこの油絞りと呼ばれるゲッセマネの園でご自身が絞られるようにして祈りを捧げたんです。何とかしてイエス様が十字架にかからないように、イエス様を十字架から引き下ろそうとするサタンとの戦いの攻防の祈りの時間でした。イエス様は悲しみもだえたとここで書いています。イエス様のこの受難から見る第一番目のメッセージ、それは苦難の時を祈りで備えよということです。苦難の時を祈りで備えよ。イエス様はゲッセマネの園まで来られて、弟子たちにここで待つようにと言われました。そしてペテロとヤコブとヨハネの3人だけを連れて祈りの場に行ったんです。そして言われました。私は悲しみのあまり死ぬほどだ。ここを離れないで目を覚ましていなさい。そう彼らに命じてから少し離れたところに行って、絞り出すようにして主なる神様の前に祈りを捧げました。その祈りはこうでした。父よ、あなたにお出来にならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のままをなさってください。この杯というのは人間の罪に対する神の怒りです。これを受け取る、この杯を、杯を杯するということは、避雷針のようになって神の怒りのすべてを受け取ることでした。すべての人の罪を背負って その罰を受ける。それはずっと一緒にいた父なる神様から見捨てられる、交わることができない、見捨てられるということを意味していたんです。子なるイエス様にとってはこれは耐えられないことでした。自分が見捨てられる、神と交わりを持つことができないところに連れて行かれる。1時間ほど祈って戻ってみるとですね、そばにいた弟子たちは眠りこけていた。起きて祈っていることができなかったんです。眠りこけていました。イエス様はその弟子たちに向かって言います。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。そう言われて再び祈りの場に戻られました。同じように祈ってから戻ってみると弟子たちはまた眠っていた。これが3回続きます。私たちもそうですけれども、自分の弱さというものにあまり気づいていない鈍感なためにですね、真剣に祈るということをなかなかしません。だから危機に直面した時に慌てふためいてしまうんです。けれどイエス様はそのような弱さを持つ私たち人間に対しての祈りの必要というものをよくよく知っておられたので、私たちに向かっても言われるんです。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。イエス様は十字架を担うという最後の働きの前にですね、汗が血になるまで切に祈りました。その流れ滴る汗が血のように滴った。切なる孤独の中でですね、祈られたイエス様の姿は、私たちが神様の前でどのように祈るべきかということを、その姿、身をもって教えてくださっています。その第一番目は、自分の思いを置いて御言葉の前にへりくだるということです。自分の思いを置いて御言葉の前にへりくだる。そして2番目には、神の御旨と計画に従う決心をする。神様が備えてくださっている計画、御旨がありますが、これに従おうと決心する、決断する。どうぞこの杯を私から取り除けてください。これがイエス様の願いでした。どうぞ私からそれを取り除けてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のままをなさってください。これがイエス様の祈りでした。このような祈りは簡単なものではありません。これ以上ないというほどの苦しみは、人にも理解されにくい。実際にイエス様はこれ以上にないという苦しみを、そばにいた弟子たちさえも理解することがなかった。誰にも分かってもらえないからこそ孤独を感じるんです。理解されない苦しみ、その中での祈りというのはある意味孤独との戦いです。だから神様に対してでさえも、この苦難の時に祈る祈りは、その言葉から、口から出てくる言葉ですね、神様本当におられるんですか、神様私の祈りの声を、この切なる叫びをあなたは聞いてくださっているんですかと、神様の前で問いたださずにはいられない祈りがあります。神様の前に出ているのに孤独を感じる。祈っているのにこの祈りが届いていないように、大きな厚い壁が自分と神様との間を隔てていて、まるで祈りが壁にぶつかって帰ってくるように、神様の前に祈っていても 孤独を感じる。神様の臨在を受け取ることができない。神様がそばで自分の祈りを支えてくれていることが感じられない。そのような孤独を感じる祈りがあります。こんなに祈ってるのに神様は答えてくださらない。何の応答もない沈黙の日が続く。沈黙の祈りの日が毎日毎日続く。黙っておられる神様。その沈黙はまるで、ああ、神様はきっと私を見捨ててしまったんだろう。神様は私のことなど、もう心に留めてくださっていないんだろう。と思わせるような沈黙です。他の人が立ち入ることができない。孤独の中での祈り。このような祈りの時が自分にもあったという方がこの中にもおられるでしょうか。私もこのような祈りを何度となく通ってきました。また今そのような祈りの中にありますという方もいらっしゃるかもしれません。しかしですね、もう一度今朝、このイエス様の苦しみの祈りの姿から語られているメッセージを受け取っていきたいと思うんです。勝利者というのは、神が自分のことを見捨てられたのではないかという思いがもうみなぎる時であっても、最後までその思いを退けて主を仰ぎます。勝利者は見捨てられたのではないかと思うような時も、最後までその思いを退けて主を仰ぎます。また信仰の基盤が崩れると思われる時、ペテロはそうでした。イエス様、私はあなたに絶対ついていくと言ったのに裏切った。彼は外に出て行って激しく泣いたと言います。鶏が鳴いた後に、自分はそんなものだったのか、自分の命を絶ってしまいたいほどつらかった。信仰の基盤が崩れるようなほどにつらかった。そのように思われる時まで、思われるものであっても最後まで勝利者というのは信じ抜きます。そして谷底に突き落とされるような時にも、なお神様にすがりつきます。これこそがイエス様のなされたことでした。イエス様、最後の最後まで父なる神様の信頼を持って、最後の最後までその信頼の中で祈りました。危機の中にある時に、危機の中にある時だからこそ、かえって人間の現実とそこにある神様の御心というものが見えてきます。イエス様はご自分のためにこの苦難を通られたのではなかったんです。イエス様がこの苦難を通られたのは、私たちのためだったということを心に刻みたいんです。イエス様がこの苦難を通られたのはご自分のためでなかった、私たちのためでした。だから私たちの捧げている祈りを、この苦難の中で叫ぶようにして捧げているこの祈りを知ってくれているんです。ご自分が一番つらいところを通られたので、イエス様は誰のためでもない、私たちのためにお一人でこの十字架に向かわれたので、試練の中、苦しみの中にあって、まるで見捨てられたのではないかと思うような中にあって、捧げるこの祈りを、イエス様はご自分が通られたように私たちのことを知ってくれています。イエス様は一人で十字架の道を歩まれました。そしてこの十字架の道は私たちの道のりでもあります。 それでは十字架を担う生活というのはどんなことを意味しているでしょうか。十字架を担う生活。第一番目は、十字架は希望を与えます。十字架は希望を与える。パウロはローマの手紙でこう書いています。患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す。この希望は失望に終わることがないと教えています。神様は私たちが逆境の中で自分を頼みとしない、自分を頼らないで神様の御力を頼り、忍耐することを願っておられます。困難の中での忍耐を通して、私たちはですね、その主の手の中で、私たちの根深いこの本質、罪というその本質が取り扱われて、そしてその手の中で練られた品性というものが備わってきます。練られた品性というのは、練達とも訳されています。練達。練達というのは、何度もですね、火の中に入れては出し、叩く、名刀ですね。立派な刀は何度も火の中を通し、叩き、そして火の中を通し、叩き、熱いうちに叩いて、立派な刀、名刀ができますが、この練達とも訳されます。この練られた品性は、希望を生み出すと言うんです。その希望というのは実体のない希望ではなくて、失望に終わることのない希望だと言っています。人は生まれてきて死んで終わりではない。最終目的地、罪の支配がない天の御国への希望が約束されています。どんな人にもこの希望が与えられています。ある商人がですね、商売をするために砂漠を通っていた。そこを通って商売に行っていた。長い道のりで暑い日に照らされてですね、目の前がクラクラして喉が渇く。そしてその遠くを見るとですね、ようやくこうオアシスが、木々が見えて、緑が見えて、オアシスが見えた。ああ、やっと水飲み場が近くにやってきたかと、這うようにして、その見えるところの緑の茂るところに向かって歩いていく。そして近くまで来るとですね、信じて向かってそこに行ったのに、近くまで来ると、そのあるはずの緑の茂ったオアシスが忽然と消えていた。ここにあるはずなのに。それは実は実体のない蜃気楼だった。蜃気楼がそのようなものを、架空のものを見せていたんです。騙された自分の目が狂っていた。神様が与える希望というのはこのようなものではありません。蜃気楼のような、あるように見せて、実はそこに行ったらなかったというような実体のない希望ではありません。確かな希望です。それはイエス・キリストの十字架による滅びからの救い、そして天国への約束、そして勝利した人生、これを実体を持って神様は私たちに与えてくださっているんです。いつもここに向かって、この中を歩いていきたいのですが、しかしそこに向かうには、私たちの内側に住む神様を遠ざける肉の性質、高慢という肉の性質が砕かれなければならないんです。だからこそ神様は私たちにあえて患難というものを許されます。そして十字架の道へ私たちを追いやるんです。十字架を通して謙遜を知った者が本当の意味で神様に頼るようになることを 神様は知っておられるからです。そしてその十字架の道を通ったその人は霊的な持久力というものを持つようになります。霊的な持久力、信仰の持久力です。ちょっと走ったらもう息がゼーゼー言うような、そのような脆弱な体力ではなく持久力がある。どのくらい走っても耐えうる筋力がある。霊的筋力、霊的信仰がある。起き上がりこぼしのように倒されても起き上がる、倒されても起き上がる。忍耐強く倒されても希望を見続けることのできる力というものがこの中で、養われていきます。そして第2番目には十字架というのは従順を教えます。十字架は従順を教える。従順というのは自分の要求に従うのではなくて神様の御心に従うことを言います。ヘブル書の中に書いていますが、キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学んだ。イエス様は神様の御子であられて従順でありましたが、そのイエス様がこの地上に来られて、さまざまなこの受難の道を歩まれた、お受けになった多くの苦しみによってイエス様は従順というもの、その姿をもって、そのご自身の存在をもって私たちに語ってくださってるんです。私たちはイエス様を見るときに従順ということがどういうことであるかをイエス様の姿から教えられます。イエス様こそが目の前にある十字架という苦しみを通られて私たちに従順ということを教えてくださった。神様が苦しみをあえて許されるのは従順を教えるためでもありました。私たちはこれに逆らう性質を持っています。なかなか自分の十字架を追ってということができません。できたら誰かがこれを追ってくれたらいいのになというのが私たちの内側にある本音です。進んで自分が自ら十字架を追うようなことはしたくない。忍耐しながら試練の中を通るということを避けたいんです。試練というものは好ましいものではありませんが、試練というのは私たちを強くします。自分の弱さにその試練の中で直面して自分自身を主に明け渡すこと、委ねることをそこで知っていきます。そしてその試練の中で主に従う方法を私たちは学び取っていきます。またこの試練というものを通るときに私たちは人の憂いというものを理解するものに作り変えられます。人偏に憂うと書いて優しいと読みますけれども、自分が辛いところを通ったからこそそこにいる人がどんな思いであるかということに理解を深めていくことができます。試練は好ましいものでないけれども、私たちにさまざまな産物を与えてくださいます。聖書に現れた偉大な人物たちも多くの試練を逆境を通して自分の弱さを発見して主に従う方法を学んでいきました。ヨセフがそうでした。アブラハム、イサク、ヤコブ、このヤコブの子供は12人いましたけれども、この12番目に生まれたヨセフ、この末っ子で生まれたヨセフは父親の寵愛を一身に受けました。人の機微に対しては、心の機微に対してはある意味鈍感な人でした。ですからお兄さんたちの勘に触ることをしてですね、そして反感を買ってエジプトに売られてしまう。売られた先のエジプトでヨセフは逆境に続く逆境の生活に強いられます。そしてそこで生まれながらの性質というものに、性質というものが 砕かれて、取り扱われて砕かれて、ヨセフは神様に信頼することを学びました。そしてそこで人に仕えるということも教えられていきました。そして彼は祝福のもといとなっていったんです。また神様はアブラハムという人を試みられました。自分の子であるイサク、大切な存在でした。アブラハムにとって年老いていただいた子供イサク、何にも代え難い大切な存在を捧げなさい、差し出しなさいと求められたんです。皆さんはね、大切な存在、大切なものをこれだけは譲りたくないなというものを、どうぞどうぞ神様、あなたは素晴らしいからと言って簡単に捧げることができるでしょうか。アブラハムでさえ葛藤し苦悩して、そしてその試練を通ったんです。そして彼はその存在、大切な自分の存在であるイサクを捧げ、そしてその捧げたことによってアブラハムは自分の神様に対する献身というもの、そして神様への信頼というものをさらに強めていきました。ことがうまく進んでいるような時にはたやすい安易に聞ける言葉ですが、難しい環境の中で従順に従うということはなかなか難しいです。神様は私たちが揺るがないものとなるようにとこのようなところを通されます。フィリピ人の手紙にイエス様のこの困難、イエス様の通られた苦難についてパウロはこう言っているんですね。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様は神の御子であられるにもかかわらず、仕える者の姿をとって人間と同じようになられた。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで、従われたんです。イエス様はこの受難の道を通って身をもってこのことを私たちに見せてくれました。私たちはそこから汲み取るメッセージがあります。鞭打たれて十字架につけられたという肉体的な痛みだけではなかったんです。たくさんの人たち、この時は杉越の祭りでしたから、たくさんの人がエルサレムに集まっていましたが、たくさんの人の前で葦の棒で小突かれて、椿をかけられて、あざけられて馬鹿にされた、耐え難い精神的な屈辱もお受けになりました。皆さん、このような現場に、今まで出くわしたことがあるでしょうか。このように人を長老するような現場、今学校現場ではそういうことがたくさんあるようですが、人は辱められるということについて本当に深い傷を負います。イエス様は神の御子であるにもかかわらず人となられて、そして私たちが想像する以上の辱めをここで受けられたんです。してもないのにしたように扱われるということ、我慢ができない自分だったら、してもしてないように扱われる、罪を犯してないように 大罪を犯したような死刑囚として扱われる。理不尽な扱いに対して一つも弁解せずに、ただ黙ってこのことを身に受けてくださったんです。イエス様は誰よりも一番低いところを通られたんです。誰よりも一番つらいところ、神の御子が一番つらいところを通られた。だからこそ苦しみの中で従っていこうとする私たちの全ての思いを、その悩みをイエス様は分かってくださるんです。ご自分がそこを通られたから。苦しみもらいながらイエス様はご自分の思いを貫き通すのではなくて、それを置いてあなたの御心のようにしてくださいと従いました。ご自分のためではなかった、私たち一人一人のためだったんです。やがてあなたがそのような時を通る、やがて私たちが、私も皆さんもそのような場所を通る時に、私はすでにそこを通ったから、あなたの悩み、あなたの苦しみ、あなたの沈黙のように感じるその祈りを私は知っているよ。だから従ってきなさい。そのような中にあっても、私は勝利取ったから、勝利の道をつけているから、従ってきなさいとイエス様言われるんです。従うときに成長します。従うときに私たちは神様の手の中で成長します。そして自分が思い描くことがなかった、しかし自分にとって一番必要だった、それを神様はその従った先に私たちに用意してくださっているんです。イエス様の踏まれた足跡を踏んで、イエス様の後について従うということを教えていただきましょう。最後に十字架を追う者の祝福というものを見たいと思います。共に十字架を追う者の祝福。十字架というのはローマで行われた一番残酷な死刑方法でした。他にもいろいろ死刑方法があったでしょうが、晒し者にされて、そして長い時間生きながらにして十字架につけられる、一番残酷な死刑方法だった。忌み嫌われるその十字架に誰も触れたくない、その木に触れたくない、汚れている、その十字架、それを追う者が祝福を受けるというんです。十字架を追う者の祝福とはどんなものであるか一緒に見ていきたいと思いますが、ゲッセマネのその祈りが終わる頃ですね、イエス様は時が来たことを知りました。静まったそのゲッセマネの園に、そこに裏切り者のイスカリオテユダを先頭にして、その後にローマ兵が、群衆が続いて、手に松明を持ってドヤドヤとやってきました。手には剣や棒を手にして、そしてイエス様を捕らえるためにその祈りの静寂を破るようにしてイエス様を捕らえにやってきたんです。そばにいた弟子たちは恐れてみんな逃げてしまった。そこでイエス様は一人捕らえられて、夜も明けない深夜、大祭司カヤパの家に連れて行かれ、そこで議会が開かれて裁判が行われました。不当な裁判です。夜中の裁判。これの様子を伺うためにペテロが後からこっそりとついていきましたが、ここでペテロは3回イエス様のことを知らないと、イエス様のことを否むんです。夜が明けると群衆たちはイエス様を裁判の権限を持つローマの総督であるピラトのところに連れて行きます。そしてピラトがその責任を ヘロデ王に渡したので、今度は群衆はヘロデのところにイエス様を連れて行きます。そして再びピラトのもとに連れてくる。引きずり回されるようにしてイエス様はこの裁判をこう受けていくんです。そのところ、このマルコの15章の10節からしばらく見たいと思いますが、先ほど見ました15章の10節、9節から見ましょう、9節から。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。しかし祭司長たちは群衆を扇動して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後十字架につけるようにと引き渡した。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それから「ユダヤ人の王様万歳」と叫んで挨拶をし始めた。また葦の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。イエス様の体力は極度にもうこの時衰えていました。昨晩の食事から始まって祈りがあり、捕らえられ、夜中の裁判、ピラトのもとへ、ヘロデのもとへ、またピラトのもとへと引きずり回され、その間に鞭を打たれて、もうイエス様の体力は極限にまでもうこの時すでに来ていました。背中からは鞭打たれた。この鞭は3本、11回打ったら、13回打ったら39回、これ以上あったら死ぬという。サムチの先には動物の骨や突起物がついていて、もう背中はすでに肉が裂け、血が流れていました。そのイエス様はご自分がかかる十字架の横木を背負って、悲しみの道と呼ばれるビア・ドロローサを通って都の外にあるゴルゴゴダという丘まで歩いていきます。この細い道にはたくさんの見物に野次馬がこぞって群がっていたんです。一目その景色を見よう、光景を見よう、晒し物にされている人の姿を見ようと、たくさんの人がそこに集まっていた。背負わされた十字架の重さに力尽きて、もう動くことができない。そして倒れ込みました。その姿を田舎から出てきたシモンというクレネ人もちょうど通りがかりに見ていたんです。21節に出てきます。そこへアレキサンデルとルポスの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。クレネというのは北アフリカのリビア地方にある町です。遠くからもですね、杉越の祭りを祝うためにエルサレムに来ていたんです。このシモンもそうでした。ローマ兵はちょうどこの目の前にいるシモンを連れ出してですね、引っ張り出してイエス様の十字架を無理やり彼の肩に背負わされました。マルコはこのクレネ人のことをアレキサンデルとルポスの父と言っています。 この人の息子を知っている、知っていたんじゃなくて後で分かったことなんですね。アレキサンデルとルポスのお父さんです、このクレネ人。これは後にこのクレネ人の息子がマルコと共に初代教会の重要な役割を担ったことで後から分かったことでした。パウロがローマの教会へ書いた手紙の挨拶文の中にルポスの名前が出てくるんです。おそらく息子たちは自分のお父さんから偶然通りかかった時にイエス様の横木を担がせられた、イエス様の十字架を担がせられたことを聞いて知っていたんでしょう。このクレネ人のシモンは訳も分からず引き出されてですね、イエス様の十字架を担ぐ羽目になった。なんで自分がこの死刑囚の身代わりに無理やり十字架を負わされなければならないのか、この時はまだよく分からなかった。シモンはこの十字架を無理やり背負わされて、イエス様の後ろからついていったとルカの福音書に書いています。イエス様の前を行ったのではなくて、よたよたとこの背中から流れ、血が流れて、茨の冠をかぶらされたイエス様が前を歩いていく、その後ろから彼はイエス様の横木、十字架の木を担いで、ついていった。イエス様の姿を後ろから見ながらですね、この人はどんな大罪を犯したのだろうかと考えたと思います。そばでイエス様の姿を見て、十字架にかかられる道のりをこのクレネ人のシモンは共にしました。ゴルゴダの丘まで。そしてこの出会いがシモンの人生を変えたんです。この屈辱的と思われるような出来事が通りがかりのシモンの悔い改めにつながり、それは息子たちにまで及んだ。クレネの家に帰ってこのことを子どもたちに話した。そして子どもたちはそれを聞いてイエス様を受け入れた。そして受け入れただけではなくて、救われただけではなくて、今度は初代教会を担うまでの人物になっていく。なんで自分がこの十字架を無理やりに負わされなければならないんだろうかと、このクレネ人シモンは思ったでしょう。けれども、そのイエス様の後ろ姿を見てついていくときに、そこから流れてくるイエス様の姿から見るメッセージを受け取った。聖書はこのこと書いていないですが、事実そうなんです。イエス様は言われました。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。まあ、できたら十字架など自分は負いたくない。もうその十字架はイエス様が負ってくれて完了してるから、清算されてるから、もう自分の十字架を負わなくてもいいんではないか。じゃあ自分の十字架って一体何だろうか。そのようなことを考えますが、イエス様が負ってくれたからもうそれは完了されている、できたら十字架など負いたくない、イエス様が負ってくれたからいいではないか。けれどもですね、自分の十字架ということ、十字架を負うことなしに、私たちはイエス様が負われた十字架の苦しみというものを本当に理解することはできないのではないかと思うのです。自分の十字架、自分の苦しみ、自分の試練の中での忍耐、そこで従う、そのことなしにイエス様が十字架で負われた本当の苦しみというものを私たちは理解することができないと思うんです。自分が叩かれて初めて人の痛みが分かるというのが私たちです。叩かれなければ人の痛みもわからない、そのような鈍感なものが私たちですが、十字架を負うような試練、苦しみ、 そこをたどるようにして歩む道のり、そしてそこからイエス様の向かわれる後ろ姿を見上げます。ああ、辛そうだな、イエス様。苦しまれている。誰のために？私のためにです。イエス様の苦しみを、もし自分ごととして少しでも知ったならば、イエス様が担った痛みが、屈辱が、どれほど大きかったかということを少しでも知ったならば、自分がどれほどイエス様に愛されているかということを私たちは知るようになるのではないでしょうか。ああ、こんなちょっとでも苦しいのに、イエス様、あの十字架で本当に苦しまれたんだな。それは自分のためではなかった、私のための苦しみだったということ、私たちは聞いて知っていますが、自分の十字架を追っていくときに、自分が身を削って、自分が自分自身が身を痛めて、その十字架を追って苦しむときに、イエス様のその苦しみを少しでも理解できるようになったときに、その苦しみが自分のためだったということ、そしてそれによって自分がどれほど自分のために苦しんでくださったイエス様の愛がどれほど大きかったのかということを少しでも味わうことが、少しでも知ることができるんではないかと思います。自分の十字架を追ってイエス様についていくものは、主の愛の深さを知っていくものです。多く許されたものは多く愛すると、少し許されたものは少しだけ愛するとイエス様は言われましたが、多く許されたというのは、私たちが自分の十字架を担いだ時に、自分の罪がつけられた、自分のその全ての罪の存在がつけられた十字架を自分で担ぐ時、その十字架を見る時に、どれだけ自分が許されているかということを知っていくものに作り変えられていきます。これを知れば知るほど、私たちはイエス様の十字架の愛に表されているその深さを知っていきます。イエス様の通られた道のりを仰ぎながら、しばらく祈っていきたいと思います。どうぞお立ちください。そして今、心を主に向けて、私のために苦難を通られたイエス様の十字架の道のりというものをもう一度思い起こしながら、主の御前に声を上げて告白を持って今祈っていきましょう。ハレルヤ、イエス様、感謝いたします。ハレルヤ、あなたの十字架こそ私の、あなたの十字架の悩みと苦しみは私のためでした。ハレルヤ、イエス様、感謝します。私たちは自分の十字架を追わなければ、あなたによってどれだけ愛されているのかを知ることができません。イエス様言いました。私についていきたいと思うならば、あなたは自分を捨て、自分の十字架を追って私についていきなさいと。できたらそれを下げたいけれど、そこを通るときに、主イエス様、あなたの深い愛を知り戻ることを感謝します。イエス様、どうぞ私たちがますますあなたの御手の中で作り変えられて、試練を通る、その試練を知ってくださるイエス様との出会いの中で、私たちをますます成長させてくださいますようにお願いいたします。聖霊様、どうぞ私たちの理解のないその内なる霊を本当に助けてくださって、その真理を紐解いてくださいますようにお願いいたします。イエス様、あなたを見上げていきます。あなたの十字架の意味をますます知り戻してくださいますようにお願いいたします。イエス様、感謝します。私たちのためにあなたがその苦しみを通ってくださったこと感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様、感謝します。罪が取り除かれたということは簡単ですが、あなたの通られた道は簡単なものではありませんでした。悩み苦しみもだえて祈るほどのものでした。イエス様、ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。ハレルヤ、イエス様、イエス様、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。愛する天のお父様、あなたは私たちをお見捨てにならなかった。私たちを救うために、罪の支配から 神の関係が断たれているその死の滅びの中から救い出すために、あなたは御子イエス様をその身代わりにお見捨てになられました。イエス様が通られた十字架の道、受難の道、それは私たちのためであったことをありがとうございます、感謝します。イエス様、あなたは罪がないお方なのに罪人となられて、その罰を一身に受け取ってくださいました。神の御子であられるのに、神の御子であられない、あられるのに、その在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。そして人としての性質を持って現れて、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従ってくださったのは私たちのためであったことを感謝します。私たちがカンナの中を通り、そしてそこから本当に祈りを捧げていくときに、あなたは誰よりもこの孤独の戦いを知ってくださっているからありがとうございます。あなたご自身があのゲッセマネの園でその祈りを捧げてくださった、そのイエス様が言われる言葉を受け取ります。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい。主イエス様、私たちがその荷を負うときに、少しでもあなたの十字架のお苦しみを理解するものとなれるでしょうか。その理解が深まるときに、どれほどあなたが私たちを愛してくださったか、それを受け取るものとなりたいのです。主イエス様、どうぞ私たちの鈍い霊が聖霊様の解き明かしによってこのメッセージをはっきり受け取ることができるように助けてください。主イエス様、あなたを仰ぎます。あなたの後ろからついて、あなたの御跡を踏んで行きます。その御跡を踏んでついていく道のりの先には、イエス様がかかられた十字架の場所がありますが、そこには希望があふれ、命があふれ、確かなものがそこにあることを感謝します。私たちはいつもそこに向かって行きたいですから、その一歩一歩の歩みをどうか支えてください。従っていくときに、その先にある主の備えてくださっている素晴らしい御約束を握ることができるように、どうぞ私たちを助けてください。霊的な持久力を与えてください。患難を乗り越える力を主を上から注いでください。そこにいつもイエス様の十字架を置いてまいります。ハレルヤ。イエス様、あなた方は世にあっては患難がある、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのだと、その言葉を感謝します。勝利者として今イエス様が私たちを置いてくださっているから、勝利の道のりを今日もあなたと共に歩ませてください。お一人お一人の置かれている状況をあなたは知ってくださっていますから、捧げられている涙の祈りも聞いてくださっていますから、お一人お一人あなたの御手にお委ねいたします。今日も変わることのない、後も変わることのない主イエス様を仰いで、愛する主イエスキリストの皆を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。